それでは、はい、三平画館2013年上半期ベスト10、はい、後半5位から1位までを発表していこうと思います。
は
い
は
い、
じゃあ、シルバー監督の
第5位。
5位ですね。
5位。
はい。キャビンです。
あ、キャビン。ホラー映画でね。
ホラー映画ですよね。
ちょっと風変わりな。
ホラー映画、2000年代のホラー映画全て統括したような、フッテージと迷ったんですけど、実を言うと。
ああ、フッテージ。
フッテージも脚本監督のスコット・ディリクソンなんですけど、こちらはキャビンの方なんで。
僕見せすぎじゃないって思
ってます。でもね、今年ホラーが面白いんですよ。
面白いんですよ、実はホラー。
あのね、入れなかったんですけど、ポゼッションもすごい面白くて、あと、資料の腹渡のリメイク版も僕はすごい面白かったんですよ。まあ僕が怖がりだっていうのがあるんだけど、川崎さんは全然怖くなくて。
全然怖くないですよね、あれは。
ダメでした。
キャビンも怖くはないです、どっちかというと、ホラーとしては。
まあ、怖くはない
です、ね。怖くない。どっちかというと、ホラーコメディーなので、なんかコメディーホラーというよりホラーコメディーですかね。
スラッシャーホラーを突き詰めちゃったら、
ここまでストーリーをこう、なんていうか全部ホラーのネタ全部入れたら、こうなるよねっていう、統括みたいな話です。
なんか屋台物を一回崩して、ものすごい建物にしちゃったみたいな映画ですよ、
ここからその先はどうなるのか、実は2010年の映画じゃないかな、2011年か、10年か11年の映画なんで、ジョス・ウェドンなんかプロデューサー兼脚本で、あのアベンジャーズの、ね、監督ですね、ジョス・ウェドンは。
あ、そうですか。
これの監督が違う人です、ドニー・フリー、なんか名前違う人で脚本も共同でやってますが、まあホラー映画全て解体して、ここからどうホラー映画変わっていくのかとすら思わせる。エポックメイキングとはちょっと違うかな、あんたのこういう場合って。
でもちょっと最後やりすぎで全体として破綻して、
まあそうですから全部統括したら入れっぱなしですからね、
オープニングがなんかあのファニーゲーム、
ファニーゲームマンパクリでした。
あれは、ね、要はあれもね、ホラー映画のポーズで屋台骨崩しまでいかないけど、ちょっと再構築してるのか
な、ね、多分いろんな映画のパクリというか、パクリじゃない引用の嵐なので、
ファニーゲームまで入れるのかなって思いましたけどね。
ファニーゲームまで入れるかみたいなところまで、僕探すともうすごい細かくネタが入ってて、2000年代までのホラー映画全てこう統括したっていうところの良さは2013年なんですけどね、日本だと。そこを考慮して。
結構だから、その殺されてるシーンを見ながら狂気するっていうのは奇妙なシーンであって、あそこは面白かったですけどね。
完全逆転してるんです。ホラー映画見て楽しむ人も映画にしてしまえっていう世界なんで、
だから俺あのファニーゲームはそのやり口が好きじゃないんですけど、これはもうちょっとそれをうまく映画
に、なんか入れちゃいましたからね、ファニーゲームは作ってるよそれをっていう、
お前らこういうのが好きなんだろうって突きつけてくるんですけど、分かって見てんだそんなことはっていう
腹が怒りたくなる感じと、これ逆にその中にそれを入れてしまって、ホラー映画として作ってる上にそれを見てる人もいて、でもそれもそもそもそれってもしかしてっていうとこまで含んでやってるという、凝りすぎちゃ凝りすぎな、メタホラーです。
なるほど。
メタホラー好きなんですよ、エルモダイの悪夢とか、
あの最終作とかで、
あれ、最初じゃないらしい、シリーズには入ってないらしいんですけど。
え、そうなんですか。
リアルナイトメアってタイトルで、エムが本当はついてないんです。
あ、ついてないんだ。
無理やり作って、
完全にやっちゃった。あ、じゃあ、全く別シリーズとして、あの、本当は、スピンオフ的な感じで。
作ったんだけど、日本だとシリーズ扱いにな
る。前半、後半は普通になるんですけど、前半ものすごい面白いんですよね。
リアルナイトメアっていうのは。
リアルナイトメア。エルム街の悪夢。
一作目のなんかヒロインだったのが、なんか現実では俳優で、その撮影技師のやつと結婚するんだけど、毎日悪夢見るんですよ、その撮影現場であのフレディの爪が襲ってきたっつって、で、悪夢であっと起きたら、もうものすごい自信になっててとか、
実際のフィルム街の悪夢の撮影プラスで困って、デス・クレイブンとその監督のところに相談しに行くっていう、監督兼脚本なのに、出演もして、デス・クレイブン役でデス・クレイブンが出て、その謎を解いていこうとするっていう話です。
あの人好きですよね。
大好きですね。哲学を持ち込んだと言われてる人、
あれも、何でしたっけ、スクリームもなんか、そうですね。内田さんがちょっとメタっぽくなってたりとか。
そういうメタホラー好きにはたまらない作品
です。はい。では、
じゃあ小泉さんの、
小泉は第
5位。
5位は、
あ、飛んできました。
あ、違った。
あれ？
いっぱいめくりすぎちゃった。はい。
あ、入れましたか。
あ、これでしたか。
シュワルツネッガー最新主演作ラストスタンド第5位でした。これはもう本当気持ちのいいアクション映画で、
キム・ウジン監督。
そう。ジム・ジム。まあ最後のね、タイマンの手話の活躍もすごいいいんだけど、途中のね、ボンクラどもが勇気を振り絞って犯罪組織とチーム戦をするところが、まあとにかく面白い。あそこが大好きですね。
さっきのあれですね、かっこいい敵役を。
あ、そうですね。そうそうそうそう。そうそう。
そうなんですよ。このイチャモンですけど、あの主人公のシュワルツネッカーっても田舎の警官やってて、もともとはどっか特殊部隊の、
そうそう、
部下をいっぱい死なせちゃったから引退してなんだけど、今回そんな素人ばっか集まってるやつと戦わせることにあの不安はなかったのかっていうのをね、
まあね、ベテランのチームさえ負けるん
で、そうそうそうそう、
うん、まあそこは他にやりようがなかったんですよ。
そこが良かったんですよ。だからそ
う、まあ僕はね、ただね、本当ケチをつけるとしたら、やっぱあの一番のボスが、すごいマッスルカーでガーってぶっ飛ばしてくるじゃないですか。なんであのパンクさせるのをじゃーって一回もしかないんだっていうのを、そこはものすごい気になったんですよ。あんなの基本中の基本上、
最初おかげでやった時に、ね、本当は。
それを出さないで済ませちゃうっていうのはちょっとな、そこなんとかかいくぐる工夫を敵としてもやってほしかったし、にしてほしかったなって、そこをやらないの警察としても手抜きじゃないかって思っちゃうんですよ。
いやでも、うん、気持ちいい映画ですね。
楽しい、こう初脚本なんですよ、脚本家は。
あ、本当に。
なんでちょっとずぎるさがいっぱいあるんですけど、ああ、ずぎるさうまくキム・ジョンが多分隠してるなと思いながら、話の流れで。
なるほど、なるほど。
監督のうまさが逆にわかる。
いや、もうでもね、本当シュワルツネッガーがね、本当筋肉マンとしてもうジジイだから、そういう年寄りになっちゃったっていうことでの、うん、今までなかった緊張感をね、
あ、そうですよね、
出してるんですよ。だから、
うん、圧倒的じゃない
かな。あのこれ見るのにコマンドとか、なんだっけな、ゴリラだっけかな、見返したんですけど、もう。超余裕でやってて、何の緊張感もない。
筋肉の化け物でした
ね。ゴリラに至っては潜入捜査官なのに、全然隠れてもないっていうね。
バレバレです
からね。目立ちすぎますからね。
あんなやつ覚えないわけがない。
人選ミスも
華々しい。だからね、手話の映画としてもすごいクオリティが高いんですよ。
わかりますよね。でも俺はあの流れでやっぱあのラスト怠慢ってのはやっぱ良かったですよね。
そうですね。
最初のあのね、あ、最初にあの最後の枯れた
腹の中を
ジャッジ
がね、がね、こう寝起きで辛いっていうのをね、手話もすごい辛そうにね、4時にこう起きて、うーっつって。
ちょっとそういうところも見せつつって
、すごい良かったんですよね。では、
はい、
ということで、川崎さんの第5位は、
恋の渦。
ああ、恋の渦見てない。大根監督ですよね。
モテキの大根仁監督が、シネマインパクトっていうなんかもう
低予算の
自主映画、ほぼ自主映画の、山本正史監督の。ジェニーで
ワークショップみたいな
ワークショップですよね。で出てる人も、だからワークショップの生徒で、僕これあの原作がポツドールっていう演劇の舞台で、はい、そっちも見てるんですよ。でそれがものすごい面白かったんですよ、まず。でそれは話がまあ8人の、まあ、チャラい男、チャラ男とギャル女みたいなのヘアコン部屋で飲んだりするとこから始まって、ね、演劇ではこう4分割してされてて舞台を、でそれぞれの時間をこう一晩の話を描くんですけど、大根監督ってあの劇団演技ものって昔深夜にやってたドラマを、あ、演劇をドラマにするやつも、
ジャニーズとか
そうですそうです、あれでもうそのポツドールの舞台をドラマ化してて、で結構そのなんていうかな、まあで漫画の実写化とかもやってますけど、あんまり自分でも言ってますけど、そんなに演出に特徴のある人ではないんですけど、うん、これに関して本当にリスペクトしてる感じがあって、本当にあの映像化するにあたって変えるとかいうことはほとんどしてなくて、本当に見た舞台見て面白かったと思った俺が改めて全く違うキャストで映像でやって、 も面白かったんです。で、その要は舞台だから一つのところから動かないじゃないですか。だからこの映画もそのそれぞれの部屋のシーンからほとんど動かないんですけど、すごい面白かったんですよね。その再現っぷりにびっくりしました。なかなかこれはこれでできないです。しかも、ね、その元の舞台はもうずっとやってる俳優と演出家なのに、もうそこで出会ったので結構引き出してるっていう。
なるほど。
でそのそれぞれの声のか、まあ、こいつがもうその自意識だけが高い男だったりとか、平気で浮気してるのに、あの彼女にはいいことばっかり言うとか、そういう人間臭い部分とかもものすごく面白くて、これは
評判ですよね。
これ今ちょうどあの今渋谷のシネクイントで
今もやってる
レギュショーをやってるんで、よかったら
来再来週までやってたら見たいな。
これはそうですね、まあ、モテキも面白かったですけど、
はあ、
これは
ついてきますね、うん、
ひょいっと超えた感じです
よ。じゃあ、
はい、ということで
シネマ監督の第4位は何でしょう。
やっぱ一緒になったキッドマブイか。
あ、まあ、
意外と上に。
なるほど。
インド映画。
その辺が。
僕は170分あるんですよ、これ。
そうですね。実は言うと。3時間はない。
3時間ないけど、170分あるのの、あの、インド版は休憩があるじゃないですか。ああ、インターミッションって出るんですよ、はい、とか、日本版は、
そのまま
続くよって出てくる。
なんでインターミッションやんないんですかね。
多分完全に都合だと思うんですけど。
2001年宇宙の旅はありましたよ。
大体3時間しかあったら大体休憩入れるんですけど、まあ、ないのもありますけどね。
僕、初めて見た映画が、ちょっとずれるんですけど、あの、ラジオ出世するっていう、
あ、インド映画。
ムツより半年前にやったんですよ。それで、インターミッションがあること知らないから、で、インターミッションがあって、後半もありますよっていうアナウンスもなかったから、パッて前半終わって、こんな終わり方するんだよって、変だなと思って、そのまま劇場出ちゃったんですよ。俺なんか変だなと思って、その時新宿住んでたんで、まあ、新宿でやってたんですけど、でパッて見たら、後半あるって知って、もう一回金払って後半だけ。
間に合ったんですか。
いや、あと
で後半から見たんですよ。だから、最初のインド映画が3600円払ってたん
ですよ、ね。まあね、その、まあ、なく休憩って出てるのに、堂々とそのまま続くって出て、そのまま続いたおかげで、一気に後半の伏線を全部思い出しながら。
いい引きだったんですね。
なんですよ。休憩入ったら多分伏線をもう一回改めて考えてみちゃうと、
はいはい、
追っかけられちゃうんで、あ、また出てきたか。ちょっと、実は多分、ちょっと面白くなかったんじゃないかと、
うん、それなんですよ。俺がね、傑作映画をね、寝る前に見て、途中で見て、また続き見ると、なんか忘れちゃうんですよね。
すごい損した
気分になる。
最後忘れちゃって。
後半もずっと伏線回収じゃないですか、この
。そうなんですね。
で意外と多分気づかない人もいると思うんですけど、いわゆるさっき言ったミュージカルシーンが結構細かくて、とかこうミュージカルシーンの音楽とダンスも、あの、そうじゃないシーンで、伏線に貼ってるんですよ、
あ、そうです
ね。びっくりした。インド映画のうまさっていうものの先を行ってて、音楽の代わりが、さっきのミュージカルシーンでここの歌詞があった部分を、
はいはい、
あえてその違うところの感情のところにあえて流して、伏線を二重回収したりとかするっていう。監督脚本でこの人同じ人なんで、
やっぱり
狙って歌詞の流れも、その曲の、歌詞は入ってないんですよ。曲の流れのところでそれを、使って後半でその音楽でも伏線回収をするっていう、でダンスの動きの回収もしてて、そこまで伏線に張るんだこの人っていうぐらい異常な数の伏線が後半出てくるんですよ。でそれに気づいて、途中最初気づかなかったんですけど、あれこの音楽さっきのあの曲の歌詞のあそこだよと思い出した、さっきの一挙の流れだったんで、思い出した時に気にして両方音楽と絵と見出せたら、まあ後半の伏線の数が数え出すぐらい楽しかった。まあ恐ろしいです。脚本をちょっと勉強したいというか、脚本と演出のこう融合っていうのを知りたい人だったら、これが多分その今、多分現代最高だと思うんです
ね。
その両方をやってる意味では。
伏線回収。
伏線回収は演出と本両方である。
主人公のランチョンは、チャーリー・シーンに似てると思いました。
これはあの、香港のアンソニー・ウォンですよ。
アンソニー・ウォンと似てますね、こちらが。
アンソニー・ウォン、なんか、イギリス入ってません、どっちも。
ああ、インドですからね。
メジャーリーグの時の、
似てますよね、目元が。
なんで、そういう
43歳で大学生ですからね。
さあ、では、僕の第4位は、さっきも散々喋った、世界に一つのプレイブックでした。まあ、本当はね、3位だったんですけど、書き間違って4位にしたけど、まあいいやって思って4位にしました。本当は1位でもよかったんだけど、
特にどんなところ
ですね。いや、やっぱね、本当ダンスシーンが感動的で、本当僕ね、まあ、自戒を込めて思うのは、メンヘラが、なんかするのって見るのもあんま好きじゃないんですよ。だけどこの二人には素直にね、頑張れって応援したい気分になれて、そういう意味で自分の器の小ささに対しても戒めとなる素晴らしい映画でした。
なりました、なりました。
監督自身もね、ちょっと精神的な病を抱えていて、あのさっきのハッカビーズって映画の時には大喧嘩して、それがこう YouTube に流れちゃって大変なことになったりして干されまくったんですよ。映画撮れないんじゃないかってい
う
病
にな
ったのをザ・ファイター助けてもらって、
あれじゃあ結構復活、
もう完全にもうアメリカからもうハリウッドで映画撮れないんじゃないかって言われるぐらいまでなったのに、ザ・ファイターで復活させてもらったのを、もしかしたらこういう希望あるんじゃないかって、この脚本自体は本も勧められて、こういう話をやるしかないんだ俺って、やりたいと思って書いてあるし、そういう意味でも素晴らしい作
品、素晴らしい感動作で
したよ。しかも息子さんもちょっと
出てます、
なんだっけ、ちょっとメンヘラ患って、
実際に息子さんもそういう病気を、
なるほど、そういう人に対する優しい目線が心ない俺にすら届いた、
ね、そういう意味でその両方ちゃんと書いてる感じが、
では川崎さんの第4位は、
これはシュガーラッシュ
です。おー、似てきますね、やっぱね。
そうですね、
もうほとんど同じですもん、シュガーラッシュ。
はい、
これはあれですね、俺最初見た時に、まあそのこれってね、日本のゲームからすごい影響を受けて、でラルフっていう、
はい、
ゲームの中で
壊しまくる、ね、
主人公で、その中のゲームのヒーローはフェニックスっていう、全部直す、ハンマーで全部直すやつで、でゲームが 夜になって終わると、そのゲーム世界の中のプライベートになってこうパーティーしたりするんだけど、このラルフだけがなんかつまはじきにされてるのが最初ちょっと分かんなくて、
すごいかわいそうでしたね。
これなんでどういうことなのかなと思ったら、まあ要は職業差別みたいなことなのかな
と、本気で乱暴者だと思われて
る。そうそう、だからエリートサラリーマンが肉体関係労働者の人をバカにしてるみたいなことなんだなと、それでやっぱ一旦飲み込めたんです
よ、ね。悪役は悪役で、だからコミュニティが、
ね。そう、あれが面白いですよね。縁になってセラピーやって、男子会ですよね、あれ
は。そうそう、励まし合い
ながら。励まし合いながら。
ちょっとね、クッパとかが。
クッパとか出てましたよね。バネロペってその後出てくる、はい、シュガーラッシュでゲームの仲間、あれもなんか、裏腹とかの、日本の裏腹とかの女の子のファッションから、はい、撮ったらしいですよね。
篠原智恵みたいです
ね。あ、入ってますよね。
裏腹キャラですね。
これはだからね、なんだっけ、なんとか、ムーブする、なんとかするって言わせるじゃないですか。
ああ、他のゲームによ
っちゃって。確かに、そうそうそう。あれがだから結構伏線として、あ、そうだったんだって、こう、忘れるぐらいうまく、
そうしたね、
あれの主人公、最後に。う
ん、なんかね、
そのベースゲーム
の、リアルな、8頭身、9頭身ぐらいある、ファイナルファンタジーみたいに出てくる女と、フェニックスとか並ぶと、まあ面白くて。
そうそうそう。
ね、面白さがすごい。FPS のキャラクターと。
でも、時々そう、ゲームっぽい動きが入ってて、なんだっけ、フェニックスが、みんなで部屋でパーティーしてる時に踊るじゃないですか。あれが、こう、普通の動きとゲームのカチャカチャって動きが混ざったりとか。
フレームが少ないんですよ。そうそうそう。フレームしかない動きをとアニメでするという。
でそれもスルッとする動きと混ざったりとか、もう絵面がとにかく見て楽しかったです。さっき小泉さんが言ってた車をカスタムする横スクロールしていくシーンとか、横スクロールとかもやっぱり日本のゲームっぽいなっていうのもあったし、
本当すごい考えられた映像が、
そうです
よ、出てきて楽しいです。
でこのラルフはそのヒーローになりたいっつって他のゲームに行くんですけど、決着のつけ方もいいですよね。そのロッキー・ザ・ファイナルもそうですけど、その勝負に試合に負けて勝負に勝つみたいな、そのままヒーローになったらだったらいいのかっていう感じもあるから、
悪役であるっていうところ、
そう、そこに誇りを持つっていう感じが良かったですね。
映画の中でも珍しいテーマを、
そうですよね。まあ発端はね、よくある設定じゃないですか、 新しい自分になりたいみたいな、うん、あの決着のつけ方も含めてすごい良かったですね。
では、
はい、
次行きましょう、はい、
ついにベスト3、はい、
ベスト3ですね。
シルバー監督の、
はい、第3位は
僕ぐらいしかいれないかもしれませんが、
ムーンライズキングダム。あー、あー、俺の大嫌いなやつじゃないですか。
ウェス・アンダーソン。
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 ウェス・アンダーソン大好き。俺はもう一生見なくていいと思ってますよ。
ウェス・アンダーソン。
話は面白そうなんだけどな、これ。
そうなんですね。話は、多分、あんまり今回話は面白くなかったです、実際に。ところが、いわゆるさっきの脚本でやるっていうところの考え方の、最初に音楽の講座から始まるんですよ、この映画。ということで音楽の説明が入る、昔の方も教育用レコードから始まるんですけど、その教育音楽の法則かと脚本の動きが一緒なんです。
あ、
全部
またなんか偉そうな感じがしますね。
すごい仕組み映画ですから。めちゃくちゃ仕掛けがあって、音楽の展開とストーリーの展開が一緒で、その展開と同じになった音楽が最後エンドクレジットでまた流れて、音楽の高校教育の仕組みと思い出しながらストーリーが全部思い出せるように作られている、まあ、いわゆる純粋音楽映画に近いぐらい計算し尽くされた映画です。
まあ、でもね、ウェス・アンダーソンは本当に自分が偉い、誰よりも偉いと思ってます。
ってます。
今までも天才マックスの世界、天才でしょ、ロイヤルテネンバウム、ロイヤル
計算ついてます。
今回もキングダムでしょ。本当こいつはいつも偉そうなのばっか題材にする。
ダージリン9個抜けてますけど、
ね、ダージリン。
でも確かにね、あの話がエリートの憂鬱なんですよ、基本的に話が。
これはでもエリートじゃなかった。
じゃないですよね。子供の
本当に
子供が書き落ち
する。する
話は面白そうで悩んだんですけどね。
まあ、でも珍しく話はそんな、うん、そんな面白くない。
もうタイトルかだけで俺はもう偉そうだなと思ってもう見ないことにしましたよ。
でもその逆転の話です。ウェス・アンダーソンが今までのあれを逆にもっと切り捨てて、
そっか、
もう技術だけで一回やりつつ、技術だけになっちゃうのに嫌がって。子供の話を丁寧にやるっていうことに取り組んでるので、
狐のやつありましたね。
ミスターフォックスですね。
あ、でもその原作監督がいいと思った部分はまたそれと別で、
その仕掛けをいかに映画としてやるかというと、どうしても現代だとこう、ね、娯楽的な部分強くなるか、アート的な部分強くなるか、いろいろあるんですけど、あくまで技術とこういう方式があるだろうっていう突き詰め方ができるのって、多分よほど人気と自信が逆にないと、やらせてくれないわけですよ。ここまで自分のやりたい技術って人から、どこかでも好まれないわけですよ、この技術を投入しまったら。頭でっかちで本当にムカつく人なんですけど、その部分をあえてやらせてもらえてるのを分かってやるっていう覚悟みたいなものを、
才能がでもあるんでしょうね。
なんかでもだから、ね、この人とクリストファー・ノーランは頭でっかちなのが見えすぎなんですよね。
そのその許されたかも逆に書いた
り、まあ、頭いい人なんかいっぱいあるし、頭でっかちの人いるんだけど、頭でっかちでしょっていう感じがしちゃうんです、どうしても。
そうなんですよ。そのあえてその現代の難しい映画のお金かかる映画にそこまでやらせてもらえてるっていうチャレンジは逆に珍しいと。
なるほど。それで野心的なんですね。
要するにこれに関しては言えないと、多分ヒットしたりとかしても下手するとプロデューサーからやってやれていろんなことやってって言われかねないのを、あえて押し切れる凄さ。僕たちがいないと逆に映画の多様性は膨らまないだろうと。
なるほど。
というこれは監督ならではの。
そうですね。業界全体を考えた素晴らしい意見でした。
まあ、そう込みでいろいろ考えて。いい映画ですよ、
はい。
はい。
じゃあ、これの第3位は、これですよ。じゃーん、エンド・オブ・ホワイト・ハウス。
出ました。
ムーンライズ・キングダムと真逆
みたいな。
真逆の、アホな、アホな映画。
そんな面白かったですか。
面白かった。もう本当、ダイ・ハード見た時ぐらい興奮しましたよ。
もう、ダイ・ハード。
今年のね、ダ
イ・ハードで。
あ、そう、アクション映画、もうラストスタンドが最高なんじゃないかって思ってたんだけど。
そんな面白いっすか、これ。
いや、もうね、びっくりしましたよ。もう、だからもう、ずっとね、ぐいぐいぐい、もう完全に引き込まれて、どうなるのって思ってるうちに終わっちゃうみたいな。
え、どうなるのと思ってるうちに終わっちゃうんですか。
うん、まあ、ちゃんと結果終わってるね。最後までこう、先がね、どうなるんだろうって。なんか、もう没頭して、一番没頭してみました、今年。
見ます、見ます、これは。
楽しい映画です。
そんなに。
まあ、俺も舐めてて、ずっと 見に行くのが、実は今月になってからだったんだけど、そう。見てね、あ、よかったって思って。
内容はどんな？
内容は、北朝鮮が、はい、ホワイトハウスを占領して、で大統領とか人質になってるのを 一人の元 SP が助けに行くっていう、
あシンプルな話、ね、
そうそうそうそうそう、
まんま大ハードです。
なるほど、
驚しいぐらい大ハードです、監督アントン・フークワってトリニング・ゲイトが撮ってる監督なんですけど、が、まあ、脚本が確か僕もデビュー作とか、
あ本当に
テレビやってたりとかな、相手らしく、
いやでもね、ここ素晴らしいのはね、本当北朝鮮軍がね、すっごい周到で、あのもう命知らずで、意識が高いんですよ、もう敵としてあっぱれな、
まさに大ハード敵っぽい、
なるほど、ね、
そうじゃなきゃ絶対面白くないでしょ、そんなアホみたいなやつが攻めてきても。
いわゆるこう油断させない系の、撃つよったら撃っちゃう人。
そう。
先に撃つ。
そう。すっごい。
映画の中の問題ありますよね。早く撃てよっていう。
そう。もう容赦ないん
で。手を上げろって言わずに撃ってから交渉始める。
まあね、そのね、ネットのね、評判見ると、あんなあり得るかよみたいな、そんな未確認機がホワイトハウスの近くまで行けるわけないだろうって言って、まあ、そんな批判もあるんだけど、でもその未確認機がね、この、飛行機の横腹から4つぐらいバルカン砲を、ね、出して道行く人をバンバン撃っちゃうんですよ、ダーってそれがまあすごい、まあ、あこの映画は超やる気じゃんっていう、グッとこっちのね、もう頬を引っ張るような感じで、
すごい殺しまくりです、
全く
容赦なかったですよ、
容赦なさが素晴らしい
です、
そんなに殺しまくって
興奮しました。
珍しい太陽弾をちゃんとこう撃ったりとか、ちゃんと科学的なのを、無事が結構ちゃんとやっているので、そこら辺では良いと思います。ダイハードすぎて、
じゃあもう、
見ちゃうもんですけど、ダイハードすぎて、ダイハードしてると、その比較ばっかりを楽しむところ。
じゃあ逆に、ダイハードを現代に作り直したぐらい。
ブルースウィルスがすごい辛そうだったのが、あのガラス割れたところを裸足で歩くっていうのが別のね、すっごい余計かわいそうな感じの人があ
るんですね。そういうように、まあ、ダイハードの知ってれば知ってるほどダイハードの細かいネタを、はあ、わざわざ屋上行くんだなとかみたいなことで、すごい謎ってなことをやってるんで、楽しい、ダイハード好きだと本当楽しいんです、
あの映画は俺好きなんで。
そう、俺でもね、ほんとダイハードをね、劇場で見なかった後悔を今でもすごいあるんだけど、それをね、なんかちょっと埋めてくれる感じがありましたよ。
しかも、そっくりの、このホワイトハウスダウンでもやるんですよね。これのタイトル本当はオリンポスハズフォールンっていう、なんか不調ですか、暗号らしいです、ホワイトハウスやられましたよって不調が現タイトルになってる。いろいろ凝ってるらしいんですけど。まあ、でもヒットしました、アメリカで。ホワイトハウスダウンはヒットしないので、
あそっちの
方がいい可能性はあります。
ピカデリーやってるうちにじゃあ、見に行かないと。
でっかいスクリーンでぜひご覧ください。
でっかいスクリーンがいいと思います。はい、人が死にまくるのを楽しい人には楽しいです。
いいですね。
では、川崎さんの、はい、第3位は、
これはさっきも言った、そうね、皆さん、
なるほど、団地映画。俺の6位か7位かな。
そうですね。だから、これがじゃあ、今後最高位ってことになりそう
です。あ、そうですね。
そうかもしれないですね。
なんかね、本当だから、意外と予告のイメージと違って、割とこう、緊張感のある暗い映画だったっていうのが意外でしたし、で最後なんかこう、あのマンモス団地から、で人がいなくなってちょっと廃墟みたいな
人
です。あれもっとバーンと映してほしかったですね。
限界集落みたいな。
そうですよね。もう人種もバラバラで。で
外人も
外人が住んで、最後の方でね、外人 の, あのハーフの女の子が
住
ん
で、そこがまた、そこからの展開がね、
展開が
それまでね、だからもうか、個人トレーニングでカンフーの修行してる
んですよね。大山マスターさん
も。そんなもん、役に立つのかよって思って。
通信教育みたいなもんですからね。まあ、なんで出れないかっていうのは、まあ、理由があるんですけどね。まあこんなね、まあ、ネタバレっていうか、まあ、要は本当に出ようとするとクラーってなって出れないですよね、ちょっとわずら、うん、何か患ってて、でも、まあ、でも映画の流れとして、まあ、最後出るんだろうなっていうのは分かるじゃないですか、でも、その前にヒュッと出ちゃうシーンがあって、そこがすごい良かったですよね、うん、あんだけ出れなかったのに、
ちょっと忘れてしまいました、
最後出る前に一回ひょろっと出てるんですよ、ちょろっと、そこがね、
あったような気もするな、
そうで、さっきも言ったあの刑事物、多分この中村修郎監督と浜田岳は 新刑事物語を次撮ると思うんですけど、
いいですね。
そのうがった見方で考えると、あの刑事物語の武田鉄矢って全身真っ白でしょ、着てる服が、で浜田岳が就職するのはケーキ屋さんなんですよ。ーケーキ屋で真っ白な服なんで、あれも多分刑事物語に対してのレクバスですね。であの後団地出て刑事なんですよ、
その次が、じゃあ新刑事物語に
就職できるかな。
そこがね、
だから大学出てないなんで入れんか、
テスト受ければ高校出てない
とね、確かになった気
がする、中卒ですよ、
ね、ということで今の僕の話はなかったと思い
ま判定になるられる
キャラクターじゃないで、別の話として、
そうですよね、
新刑事物語
やってほしいのも、あれは全く別としてあり、だと思うんです
けど、ね、浜田岳はあの原監督のも良かったですね。
始まりの道。
そう。
良かったですよね。初めてでもいいと思いました。でなんか、12歳から30歳を演じてるんですけどね。です。
ね。
あの30歳の方が見えねえよと思ったぐらい。
なんかね、そうですね。童顔の。
童顔でしたけどね。
多分デビューじゃないですけど、僕ね、多分10歳ぐらいの時に仕事したりね、し
ました。金八前ですかそれは。
ウルトラマンの映画版の主役をやって
、
へえ、そうなんですか。映画版ウルトラマンの子供、
ね、そうが映画版の、ね、ダイナかガイアかな、のスピンオフみたいな話なんで、
ああなるほど、
現実の世界にウルトラマンがやってきてしまう話の、はい、現実の方の主人公が浜田が、
そうなんですか。
この映画に僕
でもね、今や日本を代表する若手ブサイク役者です
ね、
今もう本当にイケメンしかいなくなってるから、
そうね、
貴重な、それこそ、ね、あの、笑う世間のあいつ以来の、
笑う世間
あの、えなりかず
えなり以来の、
いろいろ間違ってますけど、
渡る世間は
無理だな。笑う世間番がなぜかちょっと入ってきてます
ね。いろいろ入っちゃって
ます。全く面目ない。
浜田岳って最初にそのバーッと目立ったのは、あの、金八先生ですね。あの時はなんか、日野翔平、日野翔平って言われて、役柄もすごい生意気な感じだったから、その後でガラッと変わりました
。日野翔平なんてやりまくりだけど、完全に童貞でしたよね。
日野翔平が童貞？
いやいや、浜田が、
ね。あ、ここの。
日野翔平って言われつも、
あ、この映画ではやってた。
いや、これもすごい。だそういう感じで、まあ、良かったです。
はい。
刑事物語をやってください。
では次行きましょう。
はい、
シーマカン第2位は
叩かれかねませんが、アイアムール。
アイアムール、はいはい、あ、見てないや。ヘネケ監督ですね。
ミハイル・ハネケです。
ミハイル・ハネケで初めて映画が良かった。
ね、ハネケの
面白いんだ。
素晴らしさが。
まあ面白いっていうか、
年寄りが出てる映画でしょ。
うん、そうそうそう。
完全に面白いかどうかもうはっきり判断しにくい映画。
あるときから奥さんがね、ピクリとか動か
なくなって、
本当に、
ま、本当にダメになって、突然動かなくなって、まあどけていってよりこうどんどんひどい病気になってい
く。
それを介護していく。ジンデラ
とは大違いですね。
介護していくおじいちゃんの話です。
うん、
なんかね、ハネケってこうちょっと路悪的なとこがあって、俺は好きなんですけど、これはもうただ本当に定点観察的に、
完全に路悪趣味の究極までいくと愛になるんだぐらい、
そうですね、
というもう介護のまあ、ファンタジーですね、どっちかっていうと。
はは
で、二人にこう娘がいるんですけど、その娘がすっげえムカつくんですよ、
ね、そう、親のこと全く理解してない感じ、
そうで、自分はすごい頑張ってると思ってる感じの
話がね、意外と繋がってないんだ。すごいポツポツポツポツ話が飛ぶ話で、
なんかエピソードの集積みたいな感じでした
よね。すごいこう話が繋がってないように見せながら、脚本監督は羽根がそれしかやらないんですけど、まあその細かい映像伏線、ストーリー伏線じゃない映像の伏線がもう基地がみたいな状態で、
そうでしたっけ、
あの弟子のピアノの CD の流れから記憶、はいはいはい、思い出のシーンかと思わせといて現実の CD の音みたいなことで、映像的にこんなテクニックあるんだぐらい、まさかまだ21世紀でこんな違うテクニックがあるんだと思わせるぐらい新しいテクニックのがいくつかあった
り、新潟じゃ今やってるので、じゃ見ないでもいいかな
って言ったら、でも映像の中でさ過去のシーンが流れてるかなと思ったらこうかかってたら、
そうです、現実にも流れてるけど、それが本当に現実の音かどうかは分からない、
あ、もう分かんない、
一応 CD 出すんで現実の音だろうと思うんですけど、その音を聞いたことがないんで僕らが、
あ、そうかそうか、
その音はもしかしたら奥さんが弾いてるピアノの音かもしれないです、
あ、
っていう二重のエッセンサルの絵では奥さんが弾いてるシーンなので、実際 CD は奥さんの CD ではない CD を入れてるから、要するに弟子の CD のはずなのに、弾いてるピアノの音を教えたと奥さんの弾いた昔のピアノの音で、それを絵で見たくせにそれは幻想でみたいな、もう4つぐらいかけた状態の映像テクニックで、まあ気違いみたいな伏線の映像伏線のね、ストーリーじゃない映像伏線の貼り方も気違いじみていて、まあ前の白いリボンっていうのもそういう映像的なテクニックありましたけど、連続で撮る、ショーを撮るぐらいの、気違いじみた映画です。
なるほど。
最後もね。
もう、最後の終わり方もそういう意味で。まあ、テクニックを超えて、ストーリーを語る、映画で語るってこういうことだなってい
う。いつやるのか、みたいなと、常にやりましたね。
隙間と、緊張感の。
今でしょって感じでしたよね、
自分が言っちゃった。
あのラストは。自分で、そういうことありますけど。しかも、いつやるのかっていうのは、全然自分で、無意識に言ったから、今でしょって言わないといけない。使命感で言ってしまいました。
回収しないと。
何の使命もないです。
伏線を回収しないと。
自分で開始しました。
映画的な映画です。
はい。
はい。
はい、
じゃあ、
次
じゃあ、小泉さんの第2位です、ね。
2位は、もうこれは、この人2位にするのが辛い。セデックバレル。先行編。
これ俺、
これ受けましたか。
これはもう、ほんととんでもない映画でしたよ。これはもう、
本当に見ちゃったからな。
申し訳ないけど、エンド・オブ・ホワイト・ハウス、あれだけやる映画って、こっちはもっとやってるんですよ。だからね、台湾の首狩り族が日本に統治されて、ムカついて、日本軍とか日本の統治者を皆殺しにするっていう映画で、てっきりね、女子供は生かすんじゃないかって思ったら、もう全部ぶっち殺してて。
それもすごいし、あとその、要は、で、首狩り族の奥さんとかが、捕まって邪魔になったらあれだって自決するんですよ。そうだったですよね。
そう。
その覚悟の仕方。
それは後半で。
後半で。
で、後半はね、てっきりもう、配送しちゃって、暗い話になるかと思ったら、全然違って、後半はね、だから前編は放棄するまでで、そこはものすごい、うわーって、まあ日本人として複雑なところはあるんだけど、すっごいガーってこうテンション上がるんだ。で、後半はもう日本軍が圧倒的な物量作戦で、皆殺しにして、すっごい暗い話になるんじゃないかなって思ってたら、ダウナーな。全然違って、もう決死戦でね、
そうですね。
それこそもうワイルドパンチや、硫黄島からの手紙みたいな、もう命がけで、もう死んでも知ったことかみたいな、勢いで反撃をもうガンガンしてくるっていう、とんでもない映画でした。
すごい。ラストモヒカンを目指すの
は、ねえ。
押しまくりです
ね。アポカリプトとかも言われてます
ね。そう、アポカリプトみたいな、もう原住民の、アポカリプトが裸足で逃げ出すくらいな、すごい
覚悟。もともとね、靴履いてないですからね。
そう。あんな木のところを走ったら足痛いんじゃないかな。仮にもね、現代人だからね、足、つま先、突き指しますよ。
で、もともとその、で、後からした、改革7号って映画を撮ってて、で、それは俺ね、あんまり面白くなかったんですけど、なんか、それは本当はこれを撮り、恋愛ものだか音楽もので、これを撮りたいがための資金稼ぎ。
そう、そんなこと普通できないよね。それでこけてみんな一作で消えていくってことがすごい多い
の。そういう人は現実でいっぱいいると思うんですよ。
うん、
でこれも作り切ったのもすごいですよ、ね。
すごい。まあ、ほんととんでもない映画でした。日本人もね、木村雄一さんとかが肉しくてね、すごい良かったんですよね。
このセデックバレーのその首狩り族のその一番オサみたいな、
モーラ
モルルダオ、何でしたっけ、
モーナルダオ
が、素人なんですよね。
そう、
それが
牧師
かなんか、
そう、そんとすっげえおっかない顔してるのに、アンソニー・ウォンを10倍怖くしたみたいな顔してる。そうそう、
演技も上手かったし、映画評のインタビューでセリフ覚えがすごい悪いって言ったら、それはそうなのね、
牧師だから。セリフ忘れて怖い顔してたのかもしれない。
思い出せんの。
うんこ我慢してるみたいな感じで。それが良かったのか
もし
れない
。いや、もうすごい存在感でしたよ。
良かったですね。役者も良かったし。
では、ということで、川崎さんの第2位は、
10人の泥棒たち。
ほほー。
この間
見てない
で終わったばっかり、ね、あれだ、1800円でやってたやつですよね。
あの、シネマート新宿で。
2週間限定で。
渋谷だとなんか、ちゃんとやってるんですけど。
そんな面白かったんだ。
これはびっくりしましたね。まあ、ケイパーものって、あの、ね、1個の宝石をめぐって、マカオのチームと香港のチームが手を組んで、うん、って感じなんですけど、本当に 1秒も無駄なシーンがないし、まあ、こういう、映画ってよくこう実はこうだった実はこうだっていうのがあるんですけど、本当にそういう展開、先が読めない展開でこうつながってたこうつながってたっていうのが最後まであって、でもまあ役者も良かったですね。まあ泥棒ってこんな泥棒ほっかみです泥棒じゃないですけど、
うん、まあ普通そうですよね。
であの、ま、ね、韓国側のその泥棒チームが、はい、
韓国だけじゃないんですか。
そう、舞台はね、
日本で
そう舞台は香港マカオなんですよ。でそれがそのもともとマカオチーム、マカオっていうかあの韓国でとチームを組んでて、もう一人チームを組んでたやつがその、キム・ユンソクっていうあの、はい、悲しき獣とかあのチェイサーの刑事だった、あれがねすっごい色気のあるいい男なんですよ今回。でそれが昔その韓国チームの泥棒とちょっとあって別々になっちゃって、で香港で渡ってマカオで一晩で何十億稼いだっていうあのカジノ でマカオパクっていう名前で有名 でそいつが香港のチームと取り持ってあの何百億のダイヤを奪うっていう話なんですけど、そう、まあ、それは本当に話の一部で人間関係もすごいですね。あの猟奇的な彼女のチョンジヒョンがむちゃくちゃ藤子ちゃん的な感じで可愛いんですけど。
まだやってましたよね。
これでもう終わっちゃったかな。
2週間限定って言ってましたよ。
新宿では終わっちゃったけど。
新宿では
終わっちゃ
ったけど。あ、まだやってました。多分話がややこしいからってことで吹き替え版
らしいんですよね。あ、そうなんだ。
そう。
吹き替え版ばっかりなんですよ。それでどうし見に行けなくて。
で、なんか、でも吹き替え版じゃないの見に行った圭一さんが失敗したって言ってた。俺は吹き替え版の方が、俺は頭こんがらがるから。吹き替え版だから本当はマカオと香港の話が
何時間ぐらいの映画なんですか。
2時間ぐらいですかね。でも本当に1秒も無駄がないと思って、でそんなごちゃごちゃしてるのに最後あって思ったところでスッて終わるスマートさがあって、
まだ確かまだやってます。
うん、
見に行きたいと思って。
役者は本当全員良かったです。でそのマカオ、あ、じゃないや、韓国側のそのチョンジヒョンって子も良かったし、キムヘスっていう、なんかもうそれ40過ぎの金庫破りの女性なんですけども、むちゃくちゃ憂いがあって、楊貴美子と伊賀遥を掛け合わせてる
みたいな、ね、
色っぽさがあって良かったですね。
なるほど。
話もだからそんなあのややこしい、いろいろ込み入ってるんですけど、全然あの理解はできます。
うーん、
もう一回見に来たかったんですけど終わっちゃいました。
なるほど、じゃあ
そういう感じで、
あ、なるほど、はい、
はい、
じゃあいよいよ、
はい、2013年監督の第1位は、は
い、こんだけいろいろ技術のこと言ってたくせに、あげるのが人生
ブラボー。あ、人生ブラボー。
あ、そうですか、そんな良かったですか。
見ましたよ。
こういうの好きなんです。単純にこういうのが好きだっただけです
ね。俺も設定すごい惹かれて、面白かったですけど、
ね、俺はねすごい物足りなかったです。
ちょっと後半が
ちょっと後半一気に終わっていくの
もっとなんか感動できるんじゃないかと思ったら、
飲めると思ったんですけどね。
あ、飲めました
。で、ね、
もっといろいろあると思いながら、
伝えた側が意外とねいいやつだった
意外さらっと終わるところが
ある。精子を提供してたら子供が300人ぐらいいたんですよね。
もっといませんでしたっけ、
500人ぐらい。
あ、そっか。意外と。それでみんな俺のお父さん誰だっつったら、なんかサッカー選手になってたり、
障害者だったり、
そう、
ゲイだったり、
ったり
身分を隠して何人か、その集まりに会いに行くんですよ。その子供たちが父親に、合わせてくれっていう、
そうで、ところがそのお父さんがね、そんでもないチンピラじゃなくて
ボンクラ、
ボンクラなんですよね。
でもこれが意外とあの字幕あんま良くなくて、
あ、
タイトル限定が人生ブラボーってなんかもう本当に人生のね、
はいはい、
肯定コメディっぽいじゃないですか、
えー。
全然そのこと実はなくて、もともとなんかカナダで有名な種馬の名前なんですよ。
へえ
ー、あ、そうなんですか。
別に種馬の牛か、種牛の話 で主人公が牛の肉を売ってる肉屋の話になってるぐらい、うまくこうキャラクターと設定と いろんな設定がうまく描けてあって、でしかもこの前のはお母さんが一回も出てこないんですよ、
うん、
こんだけ性影響の話なのに、はいはいはい、
確かに
全部すっ飛ばして親父と息子の話だけに全てやって、自分のお母さんも死んでる、女性がほぼ出てこないから、奥さん自分の恋人か恋人以外わざと女性を出さずにして、そこにあえて絞るファンタジー感をあえて調整して、どちらかというと牛の話になったんですよ。要するにこっち家畜として飼われてる状態で家族関係ではなく人間の話のはずなのに、全部家畜として人間世界を描いていて、最後の最後でいかに主人公が人間になるのかっていう話を書いてるんで、意外と字幕があれ足りてねえなこれ、その捨て感、さっき言った物足りないっていうのが、人間だと感動できるじゃないですか、燃えたりとか、しないで家畜の集合がもし人間だったらどうなるんだっていう設定が裏に隠れていて、いかにそこだけを人に気づかせないように現実の人間の話っぽくずっとやり続けるっていう、あ、なんで凝ったファンタジーなんだこれ。
へ
っていうところ、そのいった隠しネタの面白さに、惚れ込んでるというところ。
そんなの全く想像すらしませんでした。
で、これもアメリカリメイクが決定して、ビンス・ボーンが主役で、もう両方出てますけど、同じ監督がやってますけど、多分アメリカはそういうファンタジーはちょっと減ってるんじゃないかなと。
もっとなんか設定のとんでもさを生かした方法にやるもんですけどね。
かなりとんでもない設定です。自分の子供が500人いたなって話ですから、この設定でまさか話がちゃんと進められるのかと、そこがちゃんと進んでるところの上に、さっき言った裏のネタを隠しながらやれるっていう、
そうか、
気づかない人にはどう、さっき言った足りない可能性はだいぶあります。
そうですね。
じゃあそんな足りなかった俺の第1位は、
小泉さんが足りなかった、小泉さんの第1位、
まさに足りない映画、プレイスビヨンドザパインの宿命でした。
そんなに良かったですか、これ。
これがね、だからね、本当子供に3回しか会ったことのない俺にとって人生ブラボーは本当にファンタジーなんですけど、羨ましい、あんな子供たちに愛されて、これ子供に会えない人間の苦渋をもう煮詰めたようなひどい、もうぐさぐさくる映画でした。
まあ確かにそうですね、もう。
そうなんですよ。まあそうですね、まあ何から言ったらいいのか、まあそれこそブルーバレンタインの監督なんですよ。でブルーバレンタインでは、奥さんをすごいまっすぐ愛するピュアな男を描いてたんですよ。でも俺は本当にポンコツなので、女の人を性のはけ口としか見ることができないじゃないですか。
まあそう言ってしまう。
ないじゃないですか。
ないですかって言われちゃうと。
そんなことは。
だけど、その、子供を愛する気持ちはあるんですよ。まあ女の人を守りたいみたいなのが俺は持つことができないので、でブルーバレンタインの男のその彼がそんな素晴らしい人格、まっすぐなピュアな人間なのに恋破れてしまうことの切なさっていうのは分かるんだけど、本当の意味での共感は持てなかったんですよ。だけどこっちはね、本当なんかその苦しさみたいなものは、そんで会えなかった子供がどうなってしまうのかみたいなものとかも、もうハーハーしちゃって、とんでもない映画を作ってくれたものだと、たまげましたよ。
そうですね、大河ドラマですからね。
はい。まあ、前半後半、話がばっくり分かれてる。まあ、続いてはいるんだけど、
そうなんですか。
主人公もどんどん変わってる。
主人公、だから、なんとか、ライアン、なんとかじゃない、なんでしたっけ。
ライアンと、ライアン・ゴズリングの話だけに。
そう、ライアン・ゴズリングはね、前半しか出ない。
いなくなっちゃう。
そう。
で、ブラッドリー・クーパーの話に。
そう。
ブラッドリー・クーパーの話になるかなと思ったら、それも途中で終わるっていう、
ね。ブラッドリー・クーパーの息子のね、ボンクラがね、とんでもないクッパーなやつがご覧になりましたが、もうすっごい面白いですよね。とんでもないやつでね。もう本当ぶん殴ってやんなきゃダメだろこいつみたいな。
二人もいなくなってるところにそのボンクラマシンになるの。救い方がわからない。
いやもう本当人生いろいろ。そんな宿命の映画です
。最高ですよね。タイトルがなんかやっぱこうね。
まあ、最初覚えらんなかった。なんだこりゃって。
エグザイルっぽいですからね。
確かにね。
なんか意味ないんですよ、あんまり。
ああ、そうですか。
なんかニューヨーク州のある一帯のポッチネ
ーム。はあ。原作の、なんていうの、美人のうちの名前が、
クローバーフィールドみたいな。
インディアン語で、この意味なんですって。
いやでもね、そのボンクラの息子もいいですし、あとお父さんの仲間だったバイクのね、あのおじさんとかもね、すごい役者さんとか味わい深い登場人物。
ホワイトトラッシュぶりが
すごい。すごいいいんですよ。
その描写がいいのがどんどんどんどん現代になるときに魅力が変になっていくところの悲しみがすごい。
うん、まあこの監督そうですもん
ね。最初時代が分かんなかったですもんね。
あれなんだ。70年代
ですよね。
携帯がないぞみたいな。
15年後は現代で、多分90年代前半ぐらいの設定だと思うんですけど、まあ前半のあの緊張感が一気にこう悲しくどんどん悲しくなってくる。
ストーリーとしてもすごい面白かったです。まあ出来のその分断されてるところとか気に入らないっていう人はいるかもしれないですね。
想像つかないというか、いきなり話が変わっていくんですごい、あーって引きつけられる。
では、はい、川崎高尾さんの、
はい、
第1位は
このジャッキー・セ
ドリックは、
さっきもね、島田監督がおっしゃった通り、決して傑作とは言い難いですけど、僕ね、あの、まあ、そんなに期待しすぎもせず見に行って、2回見たんですけど、2回目の方が圧倒的に良かったですね。あ、ジャッキーこうやったんだなっていうの分かったよ。でもう1回って、やっぱポリス、これもまあ、あのアジアの鷹シリーズっていう
プロジェクトイーグル、
サンダーアームの傾向ってなって、で、まあ、JC って今回名前になってて、ジャッキーのシリーズもんとしてはポリスストーリーのがやっぱ好きではあって、8年前ぐらいにあのニューポリスストーリーっていう大傑作があって、はい、でなんか映画秘宝で谷垣健二さんも言ってましたけど、ポリスストーリーでやるともうジャッキーが立場が偉くなりすぎるから、
ね、
まあ、こういう謎の役で、まあ、原皮ができるあれでやって、で、まあ、正直あれですよね、本当に僕とか見たいのは最後の贋作工場での肉体バトルみたいなのも、
空間とジャッキーの肉体技をひたすら見れる、
見たいっていうのはあれですけど、
まあ、でもね、ラスボス戦みたいのなかったじゃないですか。
そうなんですね。
そこ寂しかったですね。
あれってでも それも言われてなるほどと思ったんです。まあ、谷垣健二さんが言ったんですけど、サモハン・キンポーが監督だとああいうタイマン勝負とか蹴り技が多くなるんだけど、ジャッキーの場合は基本的にそういうのがなくて、
空間が敵になる、
ね、はい、みんな対自分が逃げたりとかっていうのが多くて、
楽しいと思うんですよね。アンダーも最後に逃げるのがメインだし、ブレティグの最後はあの砂漠のあそこでどうやって脱出するかがメインなんで、
でなんかその最後もプロジェクトイーグルとかも最後こうでっかい扇風機みたいなので空中で戦ったりとか、いわゆるジャッキー的なアクションの面白さにちょっと欠けてるし、でこれも最後空中戦だったから最後そうかと思ったんだけど、これ多分アジアの鷹シリーズの伝統ですよね。最後空中で終わるっていうのが、
やっぱりシリーズものをいかに守ってたのか、
だからそうやって改めて見ると最初の冒頭のシーンもあの呉服製みたいなローラースケートっぽかったりとか、一個一個はすごくジャッキーの、まあ、さっきも言ったけど、やっぱこれ一本で評価はもうできないんですよね。これがダメいまいちって言われたらその通りなんだけど、過去の自分の俺とジャッキーの
歴史と足がシンクロしてる
みたいな言えないですよね。
ね
え、
ジャッキーに冷ややかな目線を向けていた俺に。
いやいやいや。で、しかもね、まあこれでアクション対策終わりですみたいなこと言ってたけど、もうポリスストーリーの新作は取り合わせ
て、プル
ハ
ってますからね。
まあ、だから高いとか飛び降りたりとかはやめますよってことだと思うんですけど。
アクションはやり続けるらしい。ね、久しぶりの監督作であり。
そうですね。だからここチームものとしてはね、そんなにうまくいってないかもしれないですけど、あと最後にその贋作工場でハゲタカってライバルが出てきて、椅子の上に座ったまま戦うシーンとか、まあ、ああいうのが面白いんですけど、そもそもハゲタカって誰だよ、
知らないですよ。
なんかそんなライバルこれまで出てこなかったじゃんって急に出てきて戦ったりした
んですよ。非常に電話でどっちに頼むか話、会議で言ってはい
た。名前は出た
んですけどね、それだけしか出たことないキャラクターなので、
そう、急にライバルして出てきて来られてもあんまり燃えないんですけど、あれは絵面的にはすごい面白かったですね。
たんでなのは、さっきまで三菱のね、あれで日本美意だったのには、だけは大陸向けになったんで、韓国美意になり、
なるほど、
日本人的なんですよね。
それは日本がね、絡んでないっていうのは、
パイレーツ・カリブのパロディのシーンで日本人が。いて敵なんですよ、完全に。
ああ、そうですよね。日本語話してました
からね。完全に日本人が敵になってるのが残念で、もう。
エンド・オブ・ホワイトハウスでは日本は無視されてますね。
そうでしたね。
各国首脳に連絡するのに、日本は相手にされてない。
隣、韓国隣のくせに日本は扱われない。
まあ、だからジャッキーとしては、いや、俺、日本忘れてるわけじゃないんだよと思って、のごし生の CM 出たんじゃないですかね。あれで準備を
聞いたと、味方にした話を、
まあ、本当にそういう、こうちょっとジャッキー、俺とジャッキーの感じになっちゃいますけどね。
1位はライジングドラゴンでした。じゃあ、その10位に漏れちゃったのが、僕本当に入れたと思います。全然入れてもいいのがね、こんなにありましたよ。横道世之助、
そう、よかった、
鈴木先生、あとね、なんだっけな、日本映画、あ、これだけか。
寝てんのじゃないですね。
そう。
そっか、そうだな、鈴木先生とか見逃しち
ゃった。だって、時点はハッシュパピー。
あ、ハッシュパピー、よかったですか。
俺、全然ダメですよ。
本当、そういう、
こういう映画が好きなんです。
つまんなそうな評判ばっか聞いたので、そうなんつかなかったでしたよ。
俺も、そういう、ある種の流れの映画の中ではその、サウザン。ストーリーか、南部の神話ストーリーの流れが分かってると楽しい。
話がちょっと分かりづらかった。
そういう伝統が分かってないと意外とつまらない。
殺人の告白もまあ結構面白かった、
ね。あ、殺人の告白、僕はまあまあでしたね。
テッドもまあ。テッド意外とみんな入ってるわけ
ですね。僕ね、テッドはね、そんなに面白くなかったです。普通でした。
ね、見てるときは楽しかったですけどね。なんか見終わったらまあすごい残る映画だなって。
そうだな
ぁ。箱入り息子の声が、ね。
ああ、まだ見てないんですよ。
前半面白かったんですけど、後半からなんかダメでしたね。
すごいですね。多分覚えてない。王になったのは意外と僕は。
あ、まあ、ジャッジドレッドがすごい面白かったです。これもすごい腹の座ったアクション映画で。もうこれ、それこそ10位に入れられなかったのがもう残念でしょうがない。
がトップだと鈴木先生ですかね、僕
も。フライトもすごい好きだったんですよ。
いいですね、
これフライトダメでしたね。
あのね、フライトはね、音楽が、僕の好きな音楽がね、いっぱいかかってていいなって思ったんだけど、や後から見返し、よく考え直したら、やっぱなんかあんま合ってなかったな。好きな音楽がただ張り付いてるだけじゃダメなんだ。なんか自分に対してもうちょっと厳しい目を持たなきゃいかんってなんかちょっと思いました。
監督目線ですね、
それ、うん、まあでもね、役をやる場面とかがね、とても楽しそうで、そう、やりたくなりました。
全然私は楽しいって。
俺の方がやっぱ相手好きになりますから。ね、最後にちょっと仁義を出す見せるんですけど、そんぐらいはやって当然だろうと思っちゃったん
で、ね。その前ですね、やんなきゃいけないと思う。
でもね、韓国の飛行機が落ちて、天井燃えてたじゃないですか。あれフライトだって思いましたよ。
気してましたね。
でもあれデンゼル・ワシントンだったら見事にね、着陸してたはずなんですよ、アル中だとしても。だから俺は別に、いや、酒飲んだってやることできてたらいいじゃないかって思いますよ。
あ、そうなんですよ。だからそれ以外のとこが嫌なんですよね。
あ、
これ
は親子の関係とか。
いや、そうですけど、酒飲んでたからいいんですけど、どっちみちダメはダメじゃんって思っちゃって、あんまりやっぱり感情移入が全くできないんですよね。で、開き直ってるし。まあ、問題は酒じゃないってところが微妙な作りになってますよね。あと、そうですね、フラッシュバックメモリーズも、ね、劇場で見ておいてよかったなって
。リリーナにとっては
うん。
意外とマリーゴールドホテルでよくのよかったですよ、ホテルか。
おー、知らないな
ぁ。イギリス映画。
あ、おばあちゃんがいっぱい出るやつ。
そうです、おじいちゃんおばあちゃんの映画です。
おじいちゃんおばあちゃんの映画、すごい最近、アンコールとか、カルテットとか。
イギリスは多いですね。
あれどうでした？面白かったですか？
まだ見えてないです
か？カルテットちょっと良さそうですけどね。
うん、ダスティン・ホフマンが監督。
え、そうなんですか？
じゃあ、ダスティン・ホフマン監督です。カルテットは。
あと、クソ素晴らしいこの世界もね、
なんか評判いい
ですね。割と面白かった。割とって、これ、正直スラッシュ映画としては、シラオの腹当たり全然良かったです。
俺やっぱりね、日本人に辛辣なところはすごい良かったんですけど、転校生展開がね、どうしてもやっぱ飲み込めなかった。
あれは確かに新機軸でしたね。
いや、ないわ。 あれをしたらもっとあんなね変態なんだから自分の体に興味持てよ
あ、それはあるとね、健康専門の一番ダメな、
そう、
まあ、殺す方に興味があるじゃないですか、女さんの方ですか。でも俺スラッシャー映画として本当シワの腹渡の物足りない部分を、
まあ、あれはね、
あの残虐シーンとしてはこっちの方が上だと思いますね。
ジャックと天空の城が面白かったですよ。
見ましたか。
これもね、結構ね、
あの 3D
で、あの人間をねバクバク食っちゃう。そうだからファンタジー映画だと舐めてたら大変ですよ。
撮りたかったし、ブライアン・シンガーがどうしても撮りたかった。巨人の造形良かった。
まあ 2D で見ましたけど、
追加性が 2D で良かったですね。今一つでした、あれは。
俺面白いんですか。
僕が好きなわけじゃない。多分世の中的にはダメだと思いますけど、僕は好きでした。
これこのこれじゃないじゃないですか、これ。
そうですね。2個でした。
これが2個。
意外とよくできたのは、プラチナデータが意外とよくできた。
ああ、そうですか。
一箇所どうしても納得できないところはありますけど、まあよく邦画で、ちゃんとこれをやったなと。特にロケ地が素晴らしい。
僕ね、リンカーンはすごいつまんなかったです。
はい、ダメだ
ね。ずっと喋ってるだけで。
喋ってるタイプの。あの、あれとして見たんですよ。ソーシャルネットワークの時代物もの版として見たんですよ。いかに喋りと、本人不在で話を進められるか。
ソーシャルネットワークは喋ってるだけでも面白かったのにな。なんでだろう。
現代じゃないってところですね。アメリカの政治制度でやってるってこと
です。どうも、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
もうそんな時間
?2 時間超えて
ます。あ、そっか。
船を編むところもね、バイクがあったんですけど、まあ、あんまりどこも。
そうですね。
自転車の強い。あれ、だから、一番押すとしたら、ドラえもん。
なるほど。
ミュージアムあえて、久しぶりの中、ちゃんとドラムの中でちゃんと藤子精神を引き継いで、藤子先生の精神をちゃんとやってい
くことだし、
藤子精神ですね。精神
ですね。
危ない。なるほど。なかなか変な、時点に入れないあたりやっぱりこう。
我々のはこの辺にして、お客様でベスト10よかったら発表されますか。
はい、方があれば。
ベスト3とかなんですけど。
どうですか。
そうですか。いかがですか。
どうしても上げときたい3本あたりを、
ありますか。
ジャックと天空の巨像のすごい面白かったですね。全然キャップ入ってなかった。
あ、本当に
自分が行った
時、
で
も子供がすごい喜んでます。
へ
え、間違
ってあの、本当なんか巨人がね、野蛮人でね、本当恐ろしい感じでしたよね。
進撃の巨人みたいな感じ
でね。だからもうちょっと上映を、なんだろう、遅らせてればもうちょっと客入ってない。
あ、進撃の巨人と絡めて、なるほど。
どれと造形と巨人と絵はいいですよ。いや、主人公は活躍しないことにもなると。
そういったところで、長くなりましたので、お別れしましょうか。では、どうも、
長
々とありがとうございました。では、三平学館、これからもよろしくお願いします。
また次回、
そうですね。
下半期は
また、ベスト10と、来年の2013年総合ベスト10。まだまだやります。
今年は当たり年ですから
ね。そうですね。まだね、ほんと今年の本命のね、俺のマン・オブ・スチールがね、とパシフィック・リムとワールド・ウォー・ゼットがまだ控えてるんですよ。マン・オブ・スチールはとにかく本命。
俺ちょっとノーランって、制作がノーランって聞いてちょっとテンションが下がりました。
ノーラン制作は悪くないんじゃないですかね。
初見ですかね。どうすかね。ザック・スナイダーは信用してますけど。
いや、柳下さんはすごいな。
あ、本当に感じが書いてましたよね。やっぱり
評判は、評判は今一つですね。
ああ
。ただ、あの人アクションシーンがあんまり面白くないんで、ザックスナイダーが監督してるからその辺は、なんとかうまく補ってくれればと思いますけど。
そうですね。パシフィックリムもね、
駐車場来てました、
すごい楽しみだったんだけど、
ですね。
なんか乗ってないじゃないですか。遠隔操作でしょ。そこがちょっとテンション下がるなぁと思って。
ちゃんと子供が楽しめる感じのもののまま作ってるっていう話は、僕ただ怪獣と映画が、怪獣とロボットをあんま通過してこなかった人間なんで、 そんなに楽しめるかなという不安は単純にありますけど。
なるほど。まあ、またちょっと話がそれ
違いますけど、はい、期待目がいっぱいあります。
はい、では、またさよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。